白黒のバイクの輪。この番組はツーリングが好きという方へお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です。私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメ、イベントなどを紹介、共有ができればと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。始まりましたバイクの輪第29回ですね。お相手はタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。近況といたしまして、私の方が今、大型のね、あの大型二輪の免許を取りに行っている最中なんですけども、第一段階の方は、見極めも終了しまして、実はですね、明日から、今これを取っているのは7月25日なんですけども、明日から第二段階の教習を受けようとしているところです。やっとね、あのコースの方も覚えたんで、まあまあ大丈夫だろうと思っております。ただね、第一段階ね、一個だけ苦労しました。一本橋もね、スラロールも特に問題なく、私は行けたと思っております。ただね、やっぱりこういう教習で使う、そうだな、テクニックというのか、こういう、走り方というのはね、なかなか普段ね、400以下の、普通二輪ですけども、こういう走り方はしないなと。細かくね、回ったり、特にですね、私はやっぱり気になったのが、カーブからね、やっぱり立ち上がる時にアクセルをオンしていけない。これをオンしていくとね、怒られちゃうっていうね。確かにバランスで曲がれっていうようなところはあるんでしょうけども、アクセルでバランス取ってるところもあるんだと思うんだけどなぁ。あんまりね、こういうこと言うのもなんなんですけども、一点だけね、ちょっとやっぱり腑に落ちない点が、私にはありました。大型二輪でね、必ず、乗らなければいけない。まあ、大事なんかでね、必ず乗らなければいけない、スクーターですよね。で、まあ、スカイウェーブのね、650をね、まあ、この教習で乗ったわけですよ。これがね、まあ、難しい。私は多分、スクーターは本当苦手なんでしょうね。で、このスクーターでね、クラッチが使えなくて、それが一本橋それで行けって言われたらね、私これ多分ですけども、スクーターの方が免許取るの難しいんじゃないかなっていう風に思いました。またね、スカイウェーブの650、これ後ろも長いんで、言ってしまえばクランクとかも引っかかりやすいわけですよ。正直ね、ゼファーでスイスイ行けるようなところ、あのスカイウェーブ650じゃ行けないですからね。全然重たいし、ニーグリップができなくてバランスはすごい取れないし、どうやってこれバランス取るんだ、一本橋なんてどうやってクリアするんだって正直やみました。本当に AT 限定で免許取った方、私はちょっと尊敬します。はい、それではね、コーナーの方に行こうと思います。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回もですね、またまたお便りの方をいただいております。ちょっとね、前のメールで大変申し訳ないんですけども、ちょっとそろそろご紹介させていただければなと思う場所のね、投稿でしたので、ぜひ紹介させていただこうと思います。今回はですね、バジブさんから、メールの方をいただきました。イベントではね、何度か顔の方合わさせていただいておりまして、ただね、その度に私酔っ払いのような気がするんで、その辺は大変申し訳ないなとは思ってるんですけども、いつかね、どこかでまた一緒に飲みに行きましょう。どうぞよろしくお願いいたします。それではメールの方読んでいきますね。件名、ふつおた。タククロさん、こんにちは。千葉県在住、川崎忍者 ZX6R にまたがるバジブと申します。はじめまして、おそばせながら。バイク系ポッドキャスト進出おめでとうございます。配信に追いつきましたので、ご挨拶方々、得意分野をメールさせていただきます。が、千葉県のバイクスポットをとも思ったのですが、結構ベタなところになってしまうのと、年末に九州に行ったのもありましたので、九州のスポット&グルメを軽く。十文字丸、タンガ、無名橋、有徳稲荷、高崎花、通潤橋、金印、いちごジャム、巻うどん、田島、村上食堂、 桃カステラ、岩永本店、呼ぶ子、芝と、もう簡単にはいけない宮地岳神社、腹ほげ、それは島か。で、九州じゃデカすぎるだろう。とりあえず鹿児島に絞ってご紹介します。まずスポットは佐多岬、言わずと知れた本州最南端の地、最短スポット好きには人気の場所かと。エピソードとしては、十数年前に初めて行った時は、日南海岸の海岸線と通って、国道448号線から県道74号線に入って岬に向かいました。道は狭いわ、路面は良くないわ。当時は夢玉、かっこ、ジスペケ 9R でしたので、車体が重い。佐多岬ロードパークが17時、もしかすると6時半で閉まってしまうので急いでいたら強烈な爆音。そうです。自衛隊の射撃場。ご存知ですか？今でこそ情報が多くあるので誰でも知っていることなのかもしれませんが、当時はそんな情報が全くなく、当然オイラは知る由もなく、何が起きているのかわからないまま、ひたすら逃げるように走ったことが今も鮮明に覚えています。本当にその時は死を覚悟しました。あとはてっちゃん的な西大山駅、かっこ JR 最南端の駅。次に道は、霧島高原道路の海老のスカイライン。道は綺麗ですし、適度の運動ができるし、最高な道です。ただ一つネックなのが硫黄臭い。風向きによってはかなりの異臭が追っかけてくる。次にグルメスポットは、甘味系では、今ではメジャーな白熊、天文館無邪気はさておいて、ちゃんぽ餅、中川平田の両家がやっているみたらし団子のおせんべいみたいなもの、京都の炙り餅とはほぼ同じものです。かっこでも両棒の方が甘いかな。一皿5、6本だったので小腹にはちょうどいい量では、値段も4から500円ぐらいだったですかね。海を見ながら食してみてはいかが。次に酒系では、今回行った時に見つけた居酒屋文家無邪気、これ文家でいいのかな、ちょっとその辺間違ったらすいません。事前情報なしで看板とトレンで飛び込んだ店。その割にはかなり長物。メインはおでん、焼き鳥、郷土料理がメインのお店。おでんは甘めの味噌味、鹿児島おでんってなっていましたが、そのあたりは不明。そのおでんの中でも牛タンのおでん、かっこ800円から1000円ぐらいは最高。おでんの具材ではどうかなとは思いましたが、さすが味噌味和風のタンシチューって感じです。ただ一人では少し多いのがたまに傷。今まで食べた肉の中でもかなり上位に来る一品です。その他にも、地魚、地鶏、焼酎まで一通り揃っています。そう、森伊蔵が1000円以下で飲めます。そして B 級は枕崎のカツオバーガー。まあ普通の B 級グルメです。オイラにはこれを 4、5 個食べる勇気はないです。締めの麺は海苔一。なんとメニューはラーメン、ゆで卵、飯、おにぎりの4種のみ。ラーメンも中と大と、とってもシンプル。そのラーメンですが、九州では珍しいあっさりとしたスープ。ラーメンの具ももやしとチャーシュー。故に飲んだ後の締めには最高の一杯。と、こんな感じですかね。おっと、最後に千葉の最強グルメは、キムピーこと木村ピーナッツのピーナッツソフトです。絶品です。では今後も末永く1回でも多い配信をお願いいたします。では長文乱文、しかも多分失礼しました。 PS ベニズルでお会いしましょう。バジブさん、メールの方どうもありがとうございました。今回のスポットは鹿児島です。ちょっとね、私も鹿児島は興味あるんですよ。関西からはね、サンフラワー、そうですね、フェリーのサンフラワーを乗っていくと、志布志の方にね、着くことができますんで、そこでね、鹿児島を一通り回って、またね、サンフラワーに乗って帰ってくるなんてね、いうことがあってもいいんじゃないでしょうか。ちょっとね、楽しいツーリングになるんじゃないかなとは思うんですよ。ただね、志布志に着くサンフラワーは、外海を通るんでね、 結構船酔いがダメな方はやめた方がいいかなとちょっと思います。外見に、私もね、昔、まだちょっと若い頃ですけども、若い頃というかもあれか、子供の頃かな、高知の方にね、まだ大阪からフェリーが出てた当時なんですが、その時はね、私大概の乗り物何でも行けるんですけども、それだけ酔ったんですよね。そのぐらい波がひどいなっていうようなイメージは、私はやっぱ外見にはね、あるイメージがありますんで、その点はお気をつけください。それでは、メッセージの方見ていきますね。最初に鹿児島の方で書かれていたのは、佐多岬が、書かれていましたね。しかも日本百名道のうちの一つ、佐多岬ロードパーク、こちらの方ですね。この道路はね、バイクで行ける本州最南端に向かってね、行くことができるルートになっています。昔はね、有料道路だったかと思うんですけども、今はね、無料で通行することができます。で、この佐多岬なんですけども、インドのね、ニューデリーとか、エジプトのカイロとかね、それと同じ北緯31度線上にあって、冬でもね、暖かい気候をしているということなんですね。まあ私ね、本州でまさかハイビスカスが咲いてるなんてこと知りませんでした。心当たりは咲いてるみたいですね。しかもね、この岬のね、沖にある大和島、ここにね、灯台があるんですけども、これがね、明治初期に、イギリスの方がね、設計した現存するね、日本最古の灯台がここにあります。これがね、ちょっと見れればな、私もちょっと見てみたいなっていうような、場所に思いました。さて、佐多岬ロードパークウェイなんですけども、結構なワインディングで走りごたえあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、ちょっとね、調べてるうちに少しね、路面が荒れてるとか、ちょっと整備されてないんじゃないかっていう部分があるようです。そのあたりはね、お気をつけて走ってくださいね。はい、それでは前半をこれにて終了しようと思います。続きは後半です。
落ち着いて聞いてください。あなた EBR 症候群です。
だってお前ハヤボルトじゃん。
もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけど、
なんか無理やりいいこと言おうと
して。忙しいあなたに心のパーキング、
元バラエティラジオ
グッドスピード。この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、
バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。
ここから後半です。後半もですね、引き続きワジブさんのメール見ていきますね。次に書かれていたのが、強烈な爆音がしたと。で、そこで、自衛隊の射撃場があったということなんですね。で、これちょっと私もね、気になって調べてみました。これ佐多射撃場と言います。陸上自衛隊がどうもね、管理してるようなんですけども、見晴らしのいいね、芝生の大地なんですよ。これね、本当にどっかの CM で使われてても不思議じゃないぐらいものすごく綺麗な芝生の大地です。これはちょっと行ってみてね、写真撮ってみたいなって思いますね。で、これ陸上自衛隊のね、管理下なんですけども、一般人が入って大丈夫なのかっていうふうにね、思われるかもしれませんけども、6月から11月の射撃訓練期間、それ以外の季節、で、自衛隊が使っていなければですが、これが、門が開放されている時は入場が可能らしいんですね。で、これ一部の方らしいんですが、あんまり良くはないと思うんですけども、テントを張って宿泊したという方もね、いらっしゃるそうです。ただね、ここからの眺め、写真で見る限りなんですけども、本当にね、気持ちよさそうに見えます。どこかの CM のような風景、ここで撮れるんじゃないでしょうか。ただね、6月から11月はね、入れませんので、そうだな、ベストシーズンは5月かな。5月に行ってみると私もちょっといいかなって思いました。まあこのあたりね、あと周辺にお店とかトイレが一切ないんで、その点だけはね、ご注意ください。それでは次見ていきますね。あとはてっちゃん的な西大山駅というふうに書かれていました。この西大山駅ですけども、 JR 最南端の駅ですね。で、駅のホームからね、開聞岳ですか、 こちらの方が見ることができます。それをバックにね、電車の写真を撮られるっていう方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。バイクとね、一緒に撮るのはちょっと難しいかもしれませんけども、鉄道のね、鉄分補給ですか、それにはなかなかいい場所だとは思います。はい、それでは次見ていきますね。次は霧島高原道路海老のスカイラインというふうに書かれていましたね。でまずこの霧島高原道路なんですけども、海老の高原から小林までの海老のスカイライン、これが一つです。そして、宮崎県側の223号霧島バードライン、それと海老の高原と霧島温泉を結ぶ霧島道路、唐国岳をですね周遊するこの3本の道の総称が霧島高原道路というふうに言われています。これがですね、私も調べてみて驚いたんですけども、火山地帯をね走っている道路なんですね。であっちこっちからね噴煙が上がっている中をね走っていけるわけですよ。なかなか面白い道ですよね。周りはね、それこそ溶岩石みたいなゴロゴロゴロゴロ転がっている中をまたこの道路が走ってるんです。こんなところ走ることできるんですね。非常に面白い道だと私は思いました。さらにですね、アップダウンも激しく、なかなかね、コーナーの数も多い。これはなかなかね、走りごたえもあるなと。で、バジブさんが書かれている通りであれば、道もなかなかね、いいかと思います。ただですね、やっぱり火山地帯ですので、これもね、バジブさんの方が書かれてたんですけども、硫黄臭がね、どうしても漂う区間があるそうです。本当にね、硫黄臭、私は別になんともないんですけども、硫黄臭ね、嫌いな方はとことん嫌いだと思いますんで、お気をつけてね、行ってみてください。それでは次に行きますね。次に書かれてるのは、有名なね、白熊、天文館無邪気ですね。さておいてと書かれていたんですけども、私はね、結構どうでしょうファンでして、ここはね、外せない場所ですよね。リアカーでね、喜界島一周した時に、我らがミスターと、ミスターどうでしょうですね、鈴井孝之さんがね、藤村ディレクターに唯一、魔人に勝った、白熊ですよ。ただね、この後対決列島島で、コロリと負けてしまうんですけども、そういったところの有名なところから、私なんか結構ミスターのファンでしてね、そういったところからこういうお店に行きたいなって思うのもあるんで、行ってみるのもね、一興かと思います。それでは次行きますね。次に書かれていたのは、ジャンボ餅ですね。これはですね、起源は室町時代の餅らしいんです。江戸時代にはね、殿様にね、もう献上するために、運ばれたこともあるそうなんですね。で、今現在残っている、中川家や、平田屋が、お店を創業しています。で、このジャンボ餅のジャン、このジャンは中国語のリャンがなまったものです。リャンって2っていうことですよね。数字の2です。で、このジャンボっていうのは、両方の棒って漢字で書くんですけども、鹿児島弁で武士の大小の刀のことを指しているんです。2本のね、竹串を餅に刺した形、これがですね、武士の刀に似ていることから、名付けられたということなんですね。で、これはですね、どういったものかと言いますと、上新粉とか、もち米をついた餅をね、炙って、醤油とか砂糖、もしくは味噌、とかね、そういった煮詰めたタレを絡めた、食べ物なんですね。これはね、多分もちも柔らかくて飴がとろーりしてるわけじゃないですか。でこれでね、焼きたての香ばしさがつくわけですよ。これね、甘いもの好きにはたまらないんじゃないでしょうか。ツーリングの途中でね、ちょっと疲れたついでにここに寄ってこれを食べて少し元気回復してから、次に行くっていうのはいかがでしょうか。なかなか私もね、写真で見てて美味しそうに見えます。ぜひね、食べられた方、レポートの方送ってくれたら嬉しいと思います。それでは次に行きますね。次に酒系ということで、居酒屋がね、文系無邪気というところが書かれていました。このお店ね、不思議だと思ったのが、バジブさんもね、書かれていたのが、おでんが甘めの味噌味というふうに書かれてたんですね。で、これちょっと気になったんですよ。鹿児島ってね、私は塩おでんのイメージがあったんです。で、そこでね、少し調べてみたら、なんとこのお店、濃いめのね、味噌味のおでんを、出すお店でした。で、一個気になった点が、バジブさんの方がね、牛タンはびっくりしたというふうに書かれてたんですけども、豚肉のおでんもあるんですね。 あれね、ちょっと食べたことないんで、どんな味がするのかわからないんですけども、ちょっとね、味噌味の豚肉、しかもそれおでんで煮込まれてるんですよね。これは美味しいでしょうね。しかもね、鹿児島といえば、これは芋焼酎でね、いただくというなれば、見事にマッチするんじゃないかな。これはね、ちょっと食べてみたいと、本当に思いました。ちなみにこの豚肉、ちゃんと黒豚のロースなんでね。これはちょっと食べてみたい。で、焼酎クビクビクビ。もうたまんないでしょうね。これはね、ぜひ鹿児島の市内に一泊して、この店でちょっとね、一杯飲んで次の朝を迎えようという風なところに持っていくのはどうでしょうかね。はい。それでは次を見ていきますね。次はですね、枕崎のカツオバーガーですね。枕崎といえばね、やっぱりカツオっていうイメージは私もあります。まあ観光でね、一泊で泊まりに行った時にはやっぱりね、カツオを食べに行きたいもんなんですが、まあ通り過ぎな時にね、こういったものは食べやすいと私も思いますんでね、ちょっと調べてみました。カツオバーガーを出してるお店が、カフェザ・オールドマンっていうところが出しています。このカツオバーガーなんですけども、パンにですね、カツオで作ったパテとレタスがね、挟み込んであって、ソースはね、マヨネーズベースに、玉ねぎとトマトのみじん切りと、とんかつソースみたいな感じだというふうに書かれていました。で、カツオ節がね、これでもかっていうぐらいトッピングしてあるんですよ。これカツオ好きにはたまらない一品になるんじゃないでしょうかね。ただね、ちょっとこれは食べたことがないんで、あんまりにもちょっと想像がつかない味なんだろうな、とちょっと思っています。予想通りの味じゃないようなね、気がしますね。これね、ちょっと食べてみたいというふうに私は思いました。どのようなね、味がするのか、ぜひ、レポート、どなたかがあれば教えてください。はい。それでは次いきますね。次に書かれていたのが、締めのラーメンということで、のりいちさんが書かれていました。のりいちさんはね、私もちょっと聞いたことがあります。鶏ガラが9ぐらいで、豚が1ぐらいの割合のスープ。で、結構あっさりしたね、スープで、確かもやしが乗ってたと思います。あとチャーシューかな。これね、地元の方々もね、飲んだ後に必ず一杯食べて帰るって有名なね、ラーメンだったそうです。で、しかも昔はね、一杯わずか50円で食べれたそうなんですよ。そこからね、すごい人気があったということなんですね。あっさりしててなかなか美味しそうですね。しかもね、鶏と豚の割合が絶妙なんじゃないかな。9対1ってなってくるとね、そこにニンニクをポトンとちょっと落としてやると、これは多分うまいラーメンだと思います。私も本当に食べたくなってきました。はい、バジブさん、メールの方どうもありがとうございました。鹿児島にはね、他にも美味しいもの、まだまだたくさんあるかと思います。ぜひね、皆さん他にもね、鹿児島の名物や、他にね、見どころとかありましたら、またね、送っていただければと思います。バジブさんもね、今後全国のね、他のスポットですか、紹介の方ぜひぜひ送ってください。これからもね、紹介できる限りさせていただきます。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。続きましてエンディングとなりますが、その前に CM です。みんなでバイクの輪を広げよう。ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪は毎月2回程度不定期更新中です。皆さんよろしくお願いいたします。ここからエンディングです。エンディングではですね、今回は前回のプレゼント企画でですね、ステッカーの方当選された方々からメッセージの方いただいていますので、少しね、紹介させていただこうと思います。まずはですね、青さんからいただきました。件名ステッカー当選ありがとうございます。タククロさん、こんばんは。先日はお会いできてよかったです。とても気さくな方だったので、ツイッターで少しいじっても一緒に楽しんでいただけるかなと思って、ちょっと雑に絡ませていただいています。番組名は残念ながら採用いただけませんでしたが、ステッカー当選したのでこれからもバイクのを拝聴したいと思います。嘘落選でもちゃんと拝聴するつもりだったのでご安心を。これからも楽しい配信とツイキャス、ツイッター期待しています。アオさん、どうもメッセージの方ありがとうございました。ステッカーの方無事届いたようで、ツイッターの方で確認させていただきました。ちゃんとバイクの輪聞いてくださいね。 うん、ただね、雑でも何でもいいんで、ツイッターで絡んでいただけてるのは、本当に私はね、ありがたいと思っております。ぜひともともね、これからも、絡んでやってください。はい。次にですね、ワルダーさんからもメッセージの方いただいております。それでは読んでいきますね。どうも、こんにちは。今配信を聞きました。当たらないだろうなぁと、あまり当てにしていなかったのですが、真っ先に呼ばれてびっくりやら嬉しいやら、ありがとうございます。そのうち、タククロさんとはお会いして、じっくりバイク話とかをしてみたいと思っております。自分の方がかなり変態ですけども。ツイキャスの方も、都合合えばお相手してみたいですね。ああいうのはちょっと興味がありますし、喋るのは平気です。とのことでした。うん、このツイキャスなんですけどもね、確かに私もいろんな方に出ていただきたいなって思ってます。で、今後どうしていこうかなとは思ってるんですが、うん、そうだな。私のツイキャスはね、できれば、人と会って、その、会った時に配信できればなと思ってるんです。うん。やっぱりね、顔見て話してるとね、ちょっと出てくる言葉も違うんじゃないかなと思ってるんですね。うん。で、そのあたりでね、気心知れてバイクの話をする。これはなかなかね、私はいいと思っています。以前にね、他の方とツイキャスさせていただいた時に、本当にね、喋りたいようにね、喋らせていただいたこともあるんで、うん、やっぱ顔見て話す方がいいかな、とちょっと思っております。どこかでね、お会いできればと思ってます。私もね、関東の方に出向くことがたまにありますんでね、その時でもぜひお会いさせていただければなと思っております。はい、それではですね、もう一人、モンブルさんから、メッセージの方をいただいております。こちらの方も読んでいきますね。こんにちは、モンブルと申します。お返事遅くなりました。今回はメールも読んでいただき、おまけにステッカーも当たり恐縮です。さて、お仕事とポッドキャストもやられている中、大型バイクの免許取得に勤しんでおられるかと思います。これで何でも乗れますね。また、大阪などのオフ会、かっこあります?オフ会ツイキャス。そちらに行って、時間が合えば少しのお時間、かっこ立ち飲みでも良いので、タククロさんの行きつけのお店なんかで飲みたいですね。手土産持参で。行くときは必ず南で宿泊しています。また機会がありましたらよろしくお願いいたします。暑い中、奥様ともとも体にはお気をつけください。とのことでした。はい、モンブルさん、メッセージの方どうもありがとうございます。ごめんなさい、モンブルさんだけちょっとね、まだ遅れていないんですよね。ステッカー、今週には発送しようかと思ってますんで、今しばらくね、ちょっとお待ちください。うん。で、モンブルさんのね、メールの中にね、書いてあったんですけども、大阪などのオフ会というふうにね、書かれていました。うん、私ね、ちょっと今それ考えてるんですよね。うん。で、バイクの輪のね、オフ会っていうのを、どこかでやろうかなと思ってます。うん。ただ今のところね、考えているのは南ではなく、うん、梅田かなっていうふうに思っています。どうしようかな。どこかでね、オフ会規模、まあどなたかね、オフ会規模の方が、まあ集まれば、させていただこうかなとは思ってるんですけどね。今年は忘年会しようかな。まあまあ、そういった計画もね、ちょっとね、考えています。うん。またね、こういったステッカーの企画もやっていこうと思ってますので、その時はぜひね、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。この番組では、皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど、自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど、良さそうなスポットを教えてください。また、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第29回ですね。バイクの輪。これにて終了しようと思います。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。